ブリングバック今朝の2枚使い。トゥクトゥクトゥク。こんばんは、ブリングバックです。
こんばんは、水谷かなです。
かな、お前はこのパーティー今日も盛り上がってるでございますな。なあかな、みんなプチャ偏差してるでございますな。私もね、こう2枚使いを長年やっておりますとね、こう皆さんのね盛り上がってる時にこう盛り上がってる曲をかけるんですな。今日はもう LMFAO のパーティーロックアンセムかけたらシャッシャシャッシャ言うてびっくりすなあかな、盛り上がってる。ということで今日は直木賞受賞作少年と犬について話していこうと思います。著者長谷清舟さんですね。まず簡単な感想を言いますね。最後めちゃくちゃ泣くそしてとても読みやすい、読んだ後になんかすごいいいなって感じになりますね。僕このゴリラの頭でもスイスイスイスイ読めたんですよ。っていうのも伏線とかそういうのないし、あ、ちょっとあんのかな、でもこう分かりやすいしごちゃごちゃしてないし、登場人物もねそんな多くないんでスイスイ読めるし、非常に分かりやすい文章だから、なんか普通に初めて小説読むとかの人でもとてもいいと思うし、中学生高校生とかでも非常に読みやすいと思います。僕が読んだっていうか、またねオーディブルで聞いたんですけどね。はい、内容を少し触れていきますと、ネタバレしない程度に触れていきますと、ね、少年と犬っていう題名なんですけど、まあほぼ犬が主人公なんですね。まあ、少年と犬っていう題も、まあ、最後の方でね、あ、そういうことなのかというふうに分かるというか、いきなり少年と犬なわけじゃないんですよ。こういくつか〇〇と犬〇〇と犬〇〇と犬っていうセクションがあって、まあ、娼婦と犬とかね、老人と犬とか夫婦と犬とか、そういう風に分かれてるんですよ。でもまあ結構短編小説がパンパンパンパンって中に入って、でも犬で全部つながってるっていう、だから1話完結のアニメなんだけどストーリーはずっとつながってるみたいな感じですよね。名探偵コナンみたいな黒ずくめがいて、黒ずくめがいて ずっといるんだけども、1話完結で問題解決していくっていうね。いや、まあだからタモンもね、タモンっていう犬が主人公ですよ。タモンもコナンも一緒のみたいなもんか名探偵タモンみたいな感じですかね。はい、それで結構僕がいいなと思ったのは、犬の描き方っていうのがすごい神聖なものとして書かれているというか、守り神っていう感じで書かれてるんですね。本当にそのこう1話1話で主人公が変わるんですけど、その主人公っていうのがどれも全部結構追い込まれてるような、まあ、人生の岐路に立ってるような主人公たちが出てくるんですね。それの人たちに対してタモンが、犬なんですけどものすごい神々しい感じというか、なんすかね、頼れるやつとして、だからスタープラチナみたいなもんかなジョジョでいうところのスタープラチナみたいな感じで出てくるんですよ。もうこいつがいれば守ってくれるっつって、オラオラってなしてくれるって感じなんですよね。そう、でもタモンは犬だから別に喋るわけでもないし、ただそこにいるんですね、タモンはいつも。で寄り添ってくれるんですよ。でも不安な時はスリスリしたりね、一緒に寝てくれたりするわけですよ、タモンは。でこう危ない時になったらタモンがこううーっつって、うーっつって危険を教えてくれたりね、ものすごく頭がいいよだと。そのタモンが主人公を変えながら日本中を旅してるんですよ。日本中を旅していくんですよ。なんで旅してんのかっていうのもまたこれ最後に分かっちゃうんですけど、これ言わないですね。 日本中を旅しながらもいろんな人に会ってって、その人たちのをしっかりとこうサポートしていくっていう不思議な犬なんですよね。だからコナン君みたいなもんですよ。もう行った現場行った現場でなんか殺人事件が起こるみたいな出会う人出会う人なんか問題抱えてて、あーうーんってダウナーな感じになってるんですけど、タモンが現れたことによってなんか希望が見出されるというか。あ、だから僕が思ったのは、喋る必要ってあるのかなみたいなことちょっと思いました。人間ってやっぱコミュニケーションって大事じゃないですか。でもこの小説を読んでると本当にタモンが何も喋んないんですけど、そこにいるっていう、いつもそこにいるっていう、でいつも自分のことを見ててくれて、いつも気にかけてくれてる、そして大事な時に守ってくれて、そばにいてほしい時にそばにいてくれるっていう、このなんだろう、言葉じゃない安心感、ものすごい、それってもしかしたら言葉よりも強えんじゃねえかなってこの小説を読んで思いました。うん、寄り添うですよね。だからさ、女子のね、例えば女子の相談を受けるじゃないですか、皆さん彼氏の愚痴とかさ、旦那の愚痴とかさ、よく受けると思うんです。そういうね、そういうことを言う女子いるじゃないですか。みんなそうだと思いますよ。そういう時はもう絶対に口出しはしちゃいけないじゃないですかね。アドバイスなんかしちゃいけないんですよ。で寄り添ってあげる、うんうんっつって、寄り添って、うん大丈夫っつって大丈夫だよっつって、うんうんって言うだけでいいですよね。そういうことだと思うんですよ。アドバイスなんかマジでいらない。うん、だからそういう、なんだろうな、ただ寄り添うってことの大切さ、めちゃくちゃこの小説から僕はなんか学びましたね。うん、もちろんコミュニケーションも必要ですね。妻に、食器洗ってくれた妻に対してありがとうって言わないのは、いくらこう寄り添ってね、こう笑顔で食器洗ってる妻、食器洗った後の妻に対して寄り添って笑顔で、うん、なんてやっても伝わんねえから、うんね、めちゃくちゃ、例えば妻が落ち込んでる時、こう肩ポンって叩いて、うんってやるのをすごい聞くかもしれないけど、その食器洗ってくれたらもうありがとうっすよねそういうなんかもうコミュニケーションもちろん大事だし、寄り添うこともすごい大事なんっていうことですね。はい、とってもいい小説でした。だからなんかこの小説を読んでる時に、僕ずっと頭の中でループしてたのは長渕剛ですね期待みんな見東に西って歌ってました。うん、タモンの気持ちになって、はい、なんですけど、ここで皆さんに一つ報告があるんですけど、少年と犬とっても面白かったが、私は完全に猫派でございます。ありがとうございます。すいません、猫派なんですよ。猫2匹飼ってんのよ、実家で。もうね、1匹はね、ウニっていう犬で、僕が拾ってきたんですよ。そう、僕が農作業中に2トントラックで走ってたら、うん、道路の端の方にうずくまってる黒猫がいて、一回素通りしたんですね。あ、うずくまってる猫いんな、多分あいつ死ぬだろうなと思って、うちでももう猫1匹いるし、まあいっかと思って通り過ぎたんですね。でもなんかこう、そいつが引っかかっててですね、なんでうずくまってたのあの黒猫と思って、まだ行動ちっちゃかったからさ。そんでまあお昼食って2時間ぐらいしてまた通ってみていたら、じゃあまあうちでね、どうにかしようと思って、まあ、2時間ぐらいしてもう一回通ったんですね。あ、じゃあやっぱうずくまってんのよ。うん、でこっち見てんのよ。あーっと、目合っちゃったじゃん。もうポケモンじゃん、それは。虫捕り少年じゃん。てるるるるるってなるでしょ。で こう目があったから、まあ、トラック降りて近づいてってみたらむちゃくちゃ怪我してんのよ。体の3分の1ぐらいの皮膚がただれてましたね。そんでうずくまったそのただれてる部分をペロペロペロペロ舐めてるんですけど、悪化する一方じゃないですか、舐めてると。だからこれは良くないなと思って、ほんと痛々しいんで、まあ痩せてたし、まあ、このままほっといたら確実に死ぬだろうなっていうことで、まあ目があったしバトルしてるし、とりあえず動物病院連れてくかっつって、で連れてったんですね、その黒猫。で動物病院行ったら、まあ手術っすねっつって、で手術してもらって皮膚を縫ってですね、そのただれてる部分を縫ってもらって、でまあじゃあ予防注射も予防注射打って1日入院して、まあ、かなりお金がかかったんですが、僕のポケットマネーで出して、で僕最初買う気なかったんですけど、まあでも誰も引き取りでもいないし、まあ、自分が買うかっつって買ったんですね。でこう子猫、まだ子猫でさ、何もしつけもされてないから、まあでも僕も親にも単価切ってるから、俺が買うからって単価切ってるから、もう自分の部屋でねずっと一緒に過ごしてたんですよ。うんちの処理とかおしっこのね仕方練習させたりして、で寝るときはさ、もうめちゃくちゃこう寂しがりだから、僕が横に寝てても横に乗ってくるみたいなね。うん、目すっごい可愛くて、ずっとくっついてるんですよ僕に。でもね、飯もモリモリ食うようになって、今では超元気なんですけど、ほん本当になんかねすごい懐いてます僕に、はい、僕が来るとこう寄ってきてくれて挨拶してくれるんですよ。なんかやっぱ感謝してくれてんのかなって思いますよね。もうねなんかちょっと死んだ時のことを考えても悲しい気持ちになりますけど、それでも5年ぐらい生きてんのか。僕が拾ってなかったら完全に死んでる命ですからね。なんかそういう偶然ってあんのかなと思ってですね。僕は猫好きだからウニでも子供の時はずっと猫いたんですけど、やっぱ自分がねこう育てたしつけをしたっていうこのウニ、黒猫のウニがやっぱ一番懐いてるかな。そうっすね、まあ、そんな感じで僕は猫が好きなんですよ、はい、動物ねが好き。犬も好きよもちろんだから、うん、はい、今日はこんな感じですね。まあ、少年と犬、そしてブリングバッカー猫が好きということで、皆さんぜひ手に取って読んでみてください。最後はボロ泣きです、はい、メール待ってますね。全然メール来ないので待ってます、本当に待ちに待ってます。メールアドレスはshokurodon@gmail.com、 そしてツイッターでもねハッシュタグスタイルこそすべて、はい、皆さんちょっと溜まってきたらバーって読もうと思うので、しっかりじゃねえか、本当によろしければハッシュタグスタイルこそすべてつけてツイートしていただけるとありがたいです。あとポケットマルシェでね、うちのショークロお兄さんと一緒に作るお稲荷さん販売開始いたしました。はい、まあ、全然最初は売れないですよ。知ってる。俺知ってんねん、そういうの。12月ぐらいにめちゃめちゃ売れるといいなと思ってるんで、椎茸占いにそう書いてあったからね。はい。ぜひ興味があったら、ポケットマルシェで、ショークロお兄さんとか検索してみてください。YouTube もね、面白い動画上がってるんで、はい、よろしくお願いします。それでは皆さん、おやすみ。